サークル紹介、今週のサークル紹介は辻堂公民館で活動されている朗読 ABC の皆さんをご紹介しています。それではメンバーの方にお話を伺いましょう。長島のり子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
長島さんはいつからこちらの朗読 ABC のメンバーになられたのですか？
3年前から伺っております。
3年前にどうして朗読を始めてみようと思われたのでしょうか？
ちょうど時間的にもこうなんとなく持て余すっていうか、そういうところもありまして、公民館で体験学習みたいのを募集してまして、そこで参加して水野先生と出会って、ぜひこの先生だったらお願いしたいと思ってサークルに参加いたしました。
それ以前に何か朗読のご経験とかおありだったのでしょうか？
全然ないんです。ただ本は読むだけだったんですけど、なんかやっぱり声を出して読んでいくっていうのはとてもなんか楽しそうというか、そういうことを学んでみたいなと思いました。
さあ、そしてそんなね、新たなチャレンジとして始められた朗読ですけれども、実際にこのサークルに入ってみて朗読をしてみて楽しさはいかがでしょうか？
自宅で本を読んでるときはただこう読むだけなんですけれども、いろんな自分の今まで読んだことのない分野を読んだりすることと、それから読んでるうちに内容をやっぱりこうよく理解しながら声に出して読むっていうことと、ただ読むだけではなくて、その文章の内容をやっぱりその聞き手にこう感じさせるような読み方っていうか、すごく先生にいろいろご注意を受けるんですけれども、あと会員の方の読んでいるを聞いて、あ、こういう読み方もあるんだなとかって、そういうところがすごく勉強になります。
ではね、活動に参加していろいろなことを吸収して、そしてそれをご自分の言葉で朗読を通して伝えられていらっしゃるのですね。さあ、楽しく活動されているこちらのサークルですけれども、雰囲気はいかがでしょうか？
とてもいいんですよ。例えば先ほどの永井さんとか、もう一人お古い方がいらっしゃるんですけれど、10年以上もなさっているということをお聞きして、ぜひこのサークルに入ってみたいと思いました。とてもいい方なので勉強になります。
メンバー同士皆さんこう励まし合って楽しんでいらっしゃるようですね。そんなねところも、このサークルのいいところ、雰囲気の良さというところも教えていただきました。さあ、それではぜひこの今後朗読で頑張ってみたいことや目標があればお聞かせください。
先生にいろいろご注意を受ける点の、その文章の読み方とか切り方とかっていうのがすごくこう難しいんですね。だからそういうのを早く得得して、この間ももう少し上を目指してくださいって先生に言われましたので、ぜひこれからはそういうところを目指して頑張って勉強していきたいと思います。
そんな先生のお言葉、きっとね、上を目指せるからこそのお言葉だったんじゃないかなと思いますのでね、ぜひこれからも楽しく頑張って続けられてくださいね。長島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお話をいただきます。井村香織子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、井村さんはいつからこちらの朗読 ABC に入られたのでしょうか？はい、
今年の3月からです。
そうするとまだ新しいメンバーになると思うんですけれども、どうして参加してみようと思われたのでしょうか？
声を出して本を読むっていうことでサークルを探していたんですけれども、辻堂の駅の掲示板にこのサークルの紹介がありまして、お尋ねしようと思ったのがきっかけです。
ではちょうどいいサークルが見つかって今参加されているわけですね。実際に参加されてみて朗読はいかがでしょうか？楽しさなどお感じになっていますか？
はい、楽しいです。10年ほど視覚障害者の方のために音訳をやってたんですけれども、朗読をするということはまた少し表現の仕方が違っていて勉強になります。
また一方での難しさというのはお感じになっていますか？
難しいです。先生の指摘してくださったことを自分のものにして表現する、また聞いてくださっている方に楽しいと思える朗読をするということがとても難しいです。
難しいとおっしゃっていましたけれども、その難しさもやりがいにねつながっているかもしれませんよね。お家で練習したりということは井村さんあるんですか？
短い時間ですがあります。
お家でも声を出したりしてね、練習も頑張っていらっしゃるのですね。さあ、そしてこのサークル、入ったばかりではありますけれども、このサークルの雰囲気はどんなふうにお感じでしょうか？
会員の方がとても気さくで優しい方が 多いですし、それから何か困ったことがあったら積極的に話し合いの場を設けてくださって、それを解決しようっていうところが素晴らしいと思います。
そんなね、大切なメンバーの皆さんに囲まれて楽しく活動されているようですね。さあ、それでは井村さん、最後にこれから頑張ってみたい目標があれば教えてください。
まあ、何年続けられるかはわからないんですが、朗読ができる声を長く保てるようにしていきたいと思います。
健康面にも気をつけて楽しんでいきたいということですね。ぜひこれからも続けられてください。井村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてメンバーの方にお話を伺います。渡里睦子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
渡里さんはいつからこちらのサークルに参加しているのでしょうか。
私がね、実は新米なんですね。6月に出ていただきました。
今年の6月に入ったばかりのメンバーということですけれども、どうして参加してみようかなと思われたのでしょうか。
このコロナの、ね、自粛期間にあんまり人と関わらない、お話をしないということで、もうこういうふうに声がガラガラになっちゃったので、何かこう声を、ね、出すような、例えばコーラスでもいい、何でもって探したんですけど、たまたまここに朗読の会があるのが見つかって、見学に来させていただいたら、もう初日からこの方たち全部存じ上げてるわっていう感じの方で、もうあったかい雰囲気で迎えてくださって、あ、もうここに入れていただこうってすぐ決めました。
そんなね、素敵なご縁があってこちらの会のメンバーになられたのですね。雰囲気がね、とてもいいようで、居心地のいいサークルのようですよね。それまでに何か読んだりとか人に伝えたりっていう朗読のご経験とか終わりだったのですか。
全くないわけではないんですけど、直接のきっかけはだんだんこういうたくさん本を読むと目が疲れるようになって、 CD で例えば NHK の昔のアナウンサーとか奈良岡智子さんとかのナレーションで本をずっと聞いてたんですね。で、それがもしかしたらきっかけの一つになったかもしれません。
そんな風に耳で聞いて、まあ、お話を知るっていうことをね、ご経験されて、今ではご自身もチャレンジされていらっしゃいます。さあ、そのね、新たなチャレンジになったこの朗読ですけれども、実際に自分でやってみていかがでしょうか。
自分が全く気づかなかったことを先生に指摘されて、ああなるほどと思って、自分でこう録音してみたら、本当に先生がおっしゃるように思っても見ないような読み方をしてたり、いろんなことがありましたね。実際先生に指摘していただかないとわからないっていうことがたくさんありました。
そんな気づきをいつもいただけるこの朗読のサークルですけれども、うん、何かこれから読んでみたい、伝えてみたい本っていうのはありますか。
できれば、まあ、私みたいにだんだん目が疲れてね、本が読みたくないとか、それから寝たきりの方とかね、それからまあ障害がある方とか、そういう方たちにこう録音ではなくてね、直接読んで聞かせて差し上げられるようにできればいいなと精進したいと思います。
そんなね、思い、目標をお持ちでいらっしゃるんですね。ぜひその夢がね、実現できたらいいなと思っております。応援していきたいと思います。どうぞこれからも楽しく続けられてくださいね。渡里さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。